どうぞローマ人の手紙の12章のところを開いてください。この12章の一節のところから私たちは主の憐れみによって救いに預かった一人一人、我々クリスチャン、その素晴らしい主の救いの御業に対してどのように我々は生きていくべきなのか、そのことを学んできました。神様によって救われたことを感謝する者たちは、その感謝を何らかの形で表そうとします。そしてパウロは私たちに、あなたのすべてを捧げるようにと、そのように私たちに勧めてくれました。我々の体も私たちの心も私たちの意思でさえも、我々のすべてをこの方にお捧げするって、ね、なんでそんなことをするのかとパウロは私たちにこのように教えてくれました。神によって救われたことを感謝している者たちは、この神様に何とか喜んでいただきたい。この神様が喜んでくださることを我々は喜んで選択していきたい。そのためには我々のすべてをこの方にお捧げすることが必要なんです。どんなに頭で我々は神に喜ばれることをしようと思ってても、それを実践していくためには神様の助けが必要です。ですから我々の体も我々の心も私たちの選択の意思においてでも、我々はそのすべてを主に捧げて、主をどうぞこのように生きていきたいから、あなたを喜ばせていきたいから助けを与えてください。でそうして生きる生き方こそが霊的な礼拝だとパウロは言いました。我々はこの神を礼拝するものとして生まれ変わったものです。どんな時でも、またどんなことであっても、この目的のために我々はすべてのことをするわけです。主を礼拝する者として、礼拝者として我々はすべてのことを主に対して行うわけです。こうして我々日曜日の朝、愛する兄弟姉妹たちと共に主を礼拝するために教会に集まってきます。主を礼拝するために、共に集まって共に主を崇めるために。でもそれ以外にはどうでしょう。礼拝者として生まれ変わった私たちは、月曜日になると我々は仕事をしているものであれば、主を礼拝するために我々は職場に出ていくわけです。礼拝者としてすべてのことを主を崇めるためになすんであれば、我々は職場にあって神を崇めているんです。学生は学校へ出ていきます。何のためにかと、主を崇めるためです。我々が買い物に行くときだって、我々が旅行に行くときだって、我々が何をしているときだって、我々は主を礼拝するものとして全てのことを行うんだと。そこをはっきりさせておかないと、我々は日曜クリスチャンになってしまう。日曜日だけ神様に喜ばれることを考え行い、そして残りの日は自分のためにと。そんなことをパウロはここで私たちに勧めているわけではありません。主によってあがなわれた、救われたことを覚え、そのことを感謝している者たちは、そのような歩みを日々継続して行う者たちとされたわけです。そのように歩んでいくことが必要だと彼は言うわけです。ですからまずこの一節二節を私たちが学んだときに、神の恵みによって救われたことを我々が感謝し、そして感謝している者たちはどのように主に対して生きていくのか、我々のすべてを捧げて歩んでいくんだということを見てきました。そしてこの今日我々が見ていこうとする3節のところから、そのような生き方をするものとして、こんな具体的にこの社会にあってどのように私たちは歩んでいくべきなのか、そのことをパウロは教えてくれるわけです。特にまずこの3節から8節のところを見てみますと、教会における私たち一人一人の その歩みについて彼は私たちに教えてくれます。教会というこの神がお定めになった場所にあって、他の兄弟姉妹に対してどのような責任をそれぞれが負っているのか、そのことをパウロは我々に教えてくれます。先週私たちはヨハネの福音書の13章のところから、主イエスキリストご自身が新しい戒めをあなたたちに与えようという、そのメッセージを我々ご一緒に学びました。新しい戒め、互いに愛し合いなさいと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、そのようなことを我々は実践していくんだということを我々に言っていました。そして今日我々はこのローマ人の手紙のテキストを見るときに、互いに愛する者として、兄弟姉妹を愛し合う者として、この教会というその場所の中にあって、それをどう実践していくのか、どのように一人一人が生きていくのか、どのように生きることがこの新しい戒めの実践なのか、そして神様に感謝している者としてふさわしい歩みなのか、そのことを今日ご一緒に見てまいります。で、この12章の今日3節から8節を見ていただきますと、少なくとも皆さんこれをお読みになると、あることにすぐお気づきになると思う。それは何かというと、我々信仰者に与えられている霊的賜物の話です。我々信仰者に与えられているこの特別な賜物についてパウロが教えています。ちょうどコリント第一の手紙の12章の中でもパウロはこの霊的賜物について教えを与えています。4節から7節のところを見たときに、さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神ですとあります。同じことをパウロは教えるわけです。イエス・キリストを信じた一人一人は神様によって特別な賜物が与えられていると、特別な霊的な賜物が与えられているということを知るわけです。で、今日のテキストを見ていただくと、そのことについてパウロが教えます。3節のところから御言葉を読みします。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体に多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕、教える人であれば教えなさい。進めをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさいと。今日私たちがしっかりと覚えたいこと、それは次の3つです。最初に結論を言うようなものですけれども、次の3つをどうしても皆さんにまず覚えておいていただきたい。その1つというのは、主なる神はあなたを用いてくださるということです。主なる神はあなたを用いてくださるということ。どうしてそう言えるのか、その証拠は今御言葉の中で、私たちがこのローマ書の中で、またコリント第一の12章の中で出てきたように、主があなたに霊的賜物を与えてくださったという事実です。イエス・キリストを信じになった時に、神はあなたに特別な賜物を与えてくださっている。その事実が、主はあなたを用いようとしていらっしゃるということを明らかにしています。2つ目に覚えるべきことは、主に用いていただく時に主の栄光が現れるということです。 あなたが主に用いていただくならば、主の栄光があなたを通して表されます。三つ目に、覚えるべきことっていうのは、主に用いていただくときに、教会が霊的に成長するということです。教会が霊的に成長する。ですから非常に使えるということは、あなたにとって、また教会にとって非常に大切なことです。我々イエス・キリストの憐れみによって救われた一人一人、主のその救いを心から感謝している一人一人、主の栄光が表されることを望みながら、お互いの霊的成長のために使い合っていく。そのことが私たちには必要なんです。互いに使い合うことによって、自分自身が、兄弟姉妹が、そして教会全体が主に喜ばれるものとして成長していく。そのことに関してパウロは今日のこのテキストの中で3つのことを私たちに教えてくれています。そのことを今からご一緒に見ていきましょう。先ほどが見ているように、イエス様によって救われたあなたに大切な務めが与えられています。その賜物を用いて主に仕えるということです。その賜物を用いて教会にあって仕えていくということです。しかしそのためにどうしても避けなければならないことがあります。そのことをまず最初にこの3節のところでパウロを教えるのに、一つ目に彼が言うことは、あなたがその仕えていくために忘れてはならない態度の話です。あなたの心の態度の話です。というのは、多くの人々が教会の中でさまざまな畑についていらっしゃるかもしれない。しかし問題は、どのような心の態度を持ってその務めを果たしていらっしゃるかです。パウロが教えることは、あなたが仕えるときにそこに謙虚さがあるかどうか、そこにプライドの罪がないかどうか、そのことをよく吟味しなさいということを3節で教えるわけです。で、なんでこんなことを言うかというと、詳しい説明は私たちに必要ありません。我々人間の大きな問題の一つというのはプライドです。思いません？信仰生活を通して神様が何を我々のうちに成しておられるかというと、そのプライドを、人間的な罪深いプライドを神は砕いていってください。ここでもパウロは実はそのことを我々に教えようとするんです。というのは、自分を過大評価する人たちがいたからです。3節の中にこのようにパウロは教えます。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんって。自分自身が誰かに比べて勝ってるとか、そのような思いを持って歩んでいる信仰者たちが教会の中にいたからです。本当の自分よりも自分は勝っていると思っている、このような自らを過大評価するような、そういった罪の中にいる者たちがいたわけです。自分自身に与えられている能力であったり、自分自身に与えられている賜物であったり、また自分の価値を過大評価する、こういった問題があったゆえに、パウロはそのことを警告するんです。彼が言うことっていうのは、本当の自分を見てごらんなさいって。そのことはその後パウロが私たちに教えてくれます。だからまず最初に言うことは、そういった自らのことを過大評価している人たちに対して、そういうことがあってはならないということを言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけないんだと。また二つ目に彼が言うのは、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎深い考え方をしなさいとあります。信仰の計りに応じてって、この信仰というのは、この御言葉を見るならば、神が各々に分け与えてくださったもの、 パウロはここでこの信仰というのが罪からの救いの信仰を話していないということ、それを話しているのではないということは明らかです。パウロはここで救いの話をしているんじゃないんです。パウロがここで話しているのは、その与えられた賜物を用いて主に仕えていく、教会の中で仕えていくというその話をしているんです。じゃあどういう話をパウロはここでしているのかと、神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じてと。つまりここで言われているこの信仰というのは、神様に用いていただくために、また神によって備えられた賜物を用いることによって、主のまた兄弟姉妹の祝福となる、そのために必要な信仰の話なんです。いいです。皆さんに神様は特別な賜物を与えてくださって、それを皆さんは用いることができるんです。その信仰の話です。つまり神様はあなたに賜物を与えて、そしてそれが確実に実践できるように必要な信仰をあなたに与えてくださっているというんです。だからすごいと私たちが気づくべきことは、あなたや私の弱さを知っている神様は、神の知恵でもって特別な賜物をあなたに与えてくださり、それだけじゃない、その賜物をあなたが用いることができるように、その賜物を用いて主に仕え、教会に仕えて神の栄光を表すことができるために、兄弟姉妹の祝福となるために、ちゃんと必要な信仰をあなたに備えてくださっている。じゃあ何をパウロはここで注意しているんでしょう。神がおのおのに分け与えてくださった信仰の計りに応じて、その後なんです。慎深い考え方をしなさいというんです。節度を持って自分を考えるとか評価しなさいというんです。つまり教会の中の人たちの中に自分と違う賜物を持っている人たちがいることに気づいた人たちの中に、あの人は私が持ってない賜物を持っている、どうしてもあの賜物が欲しいと、と言ってそういう自分に与えられていない、でも自分が欲しいというその賜物を求めること、またある人はあたかもそのような賜物が自分に与えられたかのように振る舞っていること、そういったすべての動機っていうのは人からよく見られたいからです。そこに問題があったんです。私たちの中でもああいう働きをしたい、こういう働きをしたいと、でそういう賜物を神様くださってるんだったらいいんです。しかしそういう賜物をいただいていないのに、一つの人間的な憧れからとか、ね、そういう賜物を求めてみたりとか、そういう賜物を得たかのように振る舞ってる。お分かりのようにこの問題というのは動機が間違っているわけでしょ。パウロは言うんです。一人一人に神様はご自分の知恵に基づいて賜物を与え、その絵を実践するための信仰を与えてくださった。我々が気づかなきゃいけないことっていうのは、私たちが自分の欲しいものを得ようとするんじゃなくて、神様から与えられているものを活用することなんです。人がどう思うかじゃない、人にどう見られるかじゃない、我々に必要なことっていうのは神様が備えてくださっているものを我々は主のために用いることなんです。だからこの賜物がいいとか、あの賜物がいいとか、自分に与えられた賜物が嫌だとか、そういう話じゃないんです。主があなたに与えてくださっている賜物に心から満足することなんです。なぜなら神様は特別な働きをあなたがなすために、神様は特別な賜物をあなたに与えてくださっているからです。人によく見られたいから、こういう賜物を持っているということを皆さんにその明らかにしたいという、そういった人間的な考え方で 歩むことがあってはならないって、なんか自分をとってもよく見せたい、そういうようなプライドを持って歩むことが間違っているということをパウロは教えるわけです。でこういったことが教会の中にあったからです。パウロが言うことっていうのは、自分に与えられている賜物、それをしっかり理解してそれを活用しなさいって、もうそれを用いなさいって、その役割を神様あなたに与えてくれたんだからって言うんです。ですからプライドっていうことを考えたときに、自分をよく見せたい、よく見てもらいたい、そういった願望があることは事実かもしれません。しかし気をつけなきゃいけないって言うんです。なぜならそういうプライドを持って教会の中にならば、神様の目的を達成することはありえないんです。自分自身がこのプライドを持って歩んでいる限り、その人の信仰の成長なんかありえないです。そしてそのような態度でもって教会の中で歩みをなすならば、主の栄光が表されないだけじゃない、教会全体の成長の妨げとなってしまう。だから一人一人がしっかりと自分自身を見つめて、そして神様が与えてくださっているその賜物を喜んで持ちようとしているか、そこに心からの満足があるかどうか、あれが欲しい、これが欲しいと、そのような思いを持って歩んでいないかどうかです。人との比較やめなきゃいけないんです、我々は。自分の勝手な憧れみたいな、そういうもので私たちが歩んではならないんです。主が与えてくださっているものを主のために用いていくことです。で、同時にこの自分を過大評価する人たちがいるとともに、自分を過小評価する人たちがいることも事実です。この3節のところでパウロは、信深い考え方をしていなさいと言います。トロサキコーキスという人は、この慎深い考え方に関してこんな説明を加えています。近世の取れた考え方、または心持ちを意味し、自己に与えられし信仰の量以上にも以下にもあらざる思い方を言うって、ちょっと非常に古い日本語でしたけれども、ね、自分に与えられているその信仰の計り以上に、また計り以下にも考えてはならないって。さっき見てきたように、自分に与えられているその信仰以上の、つまり過大評価する人たちというのは非常にうぬぼれが強いわけでしょ。自尊心があるわけです。自慢するんです、ね、自分のこと。でそういう人々がいるならば、そこには主の栄光が現れないだけじゃない、そこには一致が生まれてきません。また自分自身をそのように過小評価する人、つまり神様のお言葉を聞いても、例えば自分にはできないというふうに思う人々、残念ながらそういう人々はどこにでもいます。神様のお言葉を聞いたときに、どうしてもそれは自分にはできないこと、例えば今我々が見ているように、私たちは主に仕えていくんだという神様の御心を聞いても、我々は非常に自分には不可能だと、よく考えなきゃいけないのは、実はこれも大きな問題なんです。なぜかというと、神様がおっしゃっていることに対して我々はできないと言っているわけです。まさにその判断というのは、神の御心に、御言葉に逆らっていることであり、また神様がおっしゃっていることを否定してしまっているんです。神様はそうおっしゃるけども、あなたは間違っているって。最初にお話したように、主はあなたを救ってくださって、あなたに特別な賜物を与えてくださって、それを実践できる信仰も与えてくださっているにもかかわらず、もしあなたが、いや私にはできませんって言えば、あなたはその間違った選択によって、あなたを通して神が栄光を表そうとしているのに、その機会をあなた自らが摘んでしまっているんです。 そのチャンスを。なぜそれが問題なのか。自分の考え方の方が神の御言葉よりも勝っているわけです。自分の考え方を優先しているんです。ジョン・マレーという神学者はこう言います。過小評価しているならば、神の恵みを認めることを拒否しようとしているのであり、神が我々の成果や他の人々の成果のために与えられたものを行使していないのである。もし我々がこうして神様がこのような計画をお持ちであり、このようなことをなそうとしているということを聞いても、それに対してできないと我々が思うのであれば、神の恵みを認めることを拒否している。神様のおっしゃっていることを拒否している。それを否定しているんです。ですから、こういう人々がいるところも気をつけなきゃいけないんです。我々信仰者というのは皆さん、神様がおっしゃったことを信じる者たちでしょ？違います？ね。だから皆さんもイエス様をお信じになったんでしょ？この救いに預かったんでしょ？皆さんがなぜ死んだ後も永遠の命をいただいている者として天国を待望しながら生きているかって、言ったこともないし見たこともないんです。でもイエス様を信じている人は死んでも生きるというその信仰を持って歩んでるでしょ。なんでそんな信仰を持ってるのか、なんでそんな確信を持って生きてるのか。聖書の言葉に立ったからでしょ。神様がこの約束をくださったと、その約束に立ってるからでしょ。じゃあ神の約束というのは、あなたを使うって言ったんです。あなたを私の栄光のために使うって言ったんです。あなたによって兄弟姉妹が祝福され、兄弟姉妹が成長していくっていうんです。それを信じない、矛盾していると思いません？私たちの信仰っていうのは、神が全能の方であり、人間的には不可能と思えることも可能とされる方です。ということは、自分にはこんな私が用いられるはずはないという思いがあったとしても、神の約束はあなたを用いると言われたら、主よ私をどうぞ使ってくださいと。私がどう思うかじゃなくて、あなたがどうおっしゃるかが大切なんです。あなたが使おうとおっしゃったんだれば、どうぞ私を使ってください。それが主が喜ばれる信仰だと思いません？教会の中に本当の自分以上の自分を人々の前で見せたいと誇り高ぶっている者たちがいた。その人たちは教会の一致を乱すだけじゃなくて、神様の祝福が与えられない。教会の中に神様がおっしゃっていたとしても、私はできませんというような人々がいたわけです。どちらも神の言葉を優先するんじゃなくて、自分の考え思いを優先しているんです。だから問題なんです。なぜプライドなのかって、だって神のお言葉よりも自分の言葉を考えを優先するからです。なんで我々がこのプライドというものを捨てなきゃいけないのか、これがどうして邪魔するのか見てください。三節のところに、まず最初にパウロはこう言いました。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言いますって。パウロは自分に与えられた恵み、救いの話じゃないです。彼に与えられた使徒としての務めの話です。彼は使徒パウロとしてこの話をするんです。このような大変な務めに、大きな務めに与えられた、これは一方的な神様からの恵みなんだと。自分が望んで与えられたんじゃない。神が備えてくれた。だから彼は恵みだと言ってるんです。同時に、6節のところを飛びますと、はじめに、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っていると言います。我々も神様からいろんな賜物をいただいた。それもすべて神様からの恵みなんです。何か我々がしたからとか、ね、こういう背景があるからとか、例えばクリスチャンホームとして何世代も続いているからとか、これぐらい IQ が高いからとか、 社会においてこういう働き、実績を残してきたからとか、だから神様はそういう賜物を与えてくださったという話じゃないんです。全部これは神様からの一方的なギフトなんです。あなたに全く関係なく、神がご自分のご意思によって、ご自分のお考えによってあなたに与えてくださったものなんです。だから私たちは自分自身を誇るんじゃないって言うんです。あなたに与えられている賜物を全部神から与えられたものでしょ。だから私はこんな素晴らしい賜物をいただいているから、あなたたちよりも素晴らしいですと誇ることがいかに愚かなことなのか。また同時に、その賜物が人間的に考えて目立つ働きでないかもしれない。だからといって自分の賜物というのは、あの人たちに比べて劣っていると考えることもおかしいんです。神はご自身の完全な知恵でもって、あなたに一番ふさわしいものを与えてくださった。ですからそういうプライドを捨てなさいと言います。あなたに与えられているすべてのものは神様から備えられたものだと。二つ目に、私たちはこの4節から6節の初めのところを見ていきますと、各人の責任というものが出ています。我々イエス・キリストを信じる者たちはキリストの体に属するものです。コリント第一の手紙の12章の中でそのことが記されています。我々は一つの体となるように、コリント第一の12章の13節です。イエス様を信じた一人一人はこのキリストの体に属するものです。そしてその後見ていくと、パウロが言います。あなたはその一つの体のどこかの部分なんだって。コリント第一の12章の12節です。ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもとあります。このローマ書の中でも、このコリントの中でも、パウロが言わんとしたことは明らかです。それは、あなたはこのキリストの体のある部分なんだって。だから、差異があるというか、みんな違うんです。多くの器官があるとか、一人一人互いに器官なのです。そういう言葉が記されています。この4節5節のところに。しかもぜひ見ていただきたいのは、4節ご覧くださいます。ローマの12章の、すべての器官が同じ働きはしないのと同じようにって。いいですよ。だからみんな違う働きをするんです、ね、みんなに与えられている責任は違うんです。役割が違うんです。あの人がやってるから同じことをしていこう。そこからスタートするかもしれません。しかし、あなたの信仰の成長とともに、あなた自身も、そして周りの人たちもあなたに与えられている賜物に気づいていきます。もしあなたが神様と共に日々歩んでいるならば、神はあなたの心の中にいろんな願いをください。こういう働きをしたいとか、こういうところの助けをしたいとか、こういう必要があるからそれに応えていきたいとか、そうしてあなたはそういう働きをしていくんです。そしてあなたはその働きにおいて用いられていくんです。で、信仰者の皆さん、ここまで聞いてて、私が願うことは皆さんの心が非常に興奮していることです。なぜかって、神が私を使ってくださる考えただけでも非常にスリリングなことじゃありません。神が私を使ってくれるんです。神の目的に沿って、神の栄光のために。そのことをパウロは私たちに教えてくれているんです。みんな同じ働きするんじゃないです。みんな異なった働きをするんです。その働きが教会の中には必要だというんです。だってみんなの目的は一つです。主の栄光を表すためにするんです。クリスチャン同士が成長して、神の栄光を表すものとして成長して、その目的のためにやっていくんです。教会の中にあって、すべてのキリスト者は奉仕者です。そしてあなたの奉仕が教会においては必要なんです。 そしてあなたが働きをなすことによって、あなたも成長し、天に宝も積み、そして人々の祝福になり、人々の信仰も成長し、そして何よりも神の栄光が表されていく。これが神様があなたに教えておられることなんです。どうぞ信仰者の皆さん、いろんな口実があるかもしれない、いろんな理由があるかもしれない、しかし少なくともこの御言葉を見る限り、神が期待していらっしゃる働きがあるって。もちろんいろんな事情でもってそういうことをしたいけどできないということもあるでしょう。だったら他のことを考えることです。自宅にあってできる働きがあるんです。我々は消極的な信仰者になるんじゃなくて、積極的に主よ、どうぞ私を使ってくださいと、そのような信仰者でありたいものです。なぜなら神はあなたに特別な賜物を与えてくれている。そのようなものとしてそれにふさわしい歩みをすることです。みんな違う働きをする、みんな違う賜物をいただいている。同時に違いだけじゃないです。一つの体ですから、そこには当然一致が必要です。コリント第一の12章の25節には、体の中に分裂がなく互いにいたわり合うって書いてます。つまり体が一つになっていくためには、パウロのその体の例えを使え、説明を聞くならば、どっかの部分が痛かったら全体が痛むって、膝が痛かったら体全体でそれを補うじゃないですか。その結果腰が歪んでしまったりすることもあるかもしれないけど、しかし少なくとも彼が言わんとしているメッセージは明らかです。みんなで助け合っていくんです。みんなで励まし合っていくんです。時には諌めることが必要かもしれない。しかしそうして一つの体として歩んでいく。でそのためにはプライドは捨てなきゃいけない。それぞれが謙虚になって使い合っていくことが必要だというんです。最後にこの6節の後半から8節のところを見たときに、この賜物の種類が出てきます。実際7つのことが記されていることに皆さんお気づきになったと思います。まず最初に出てくるのは予言です。6節の後半のところに、もしそれが予言であればと、信仰に応じてやりなさいと。この預言者というのは、神様に代わってまた神の名によって語る者たちです。また未来についてあらかじめ語ることもしました。また、多くの預言者たちは、その時代において、その現代において、その現代に向かって、そこに住む人々に向かって、語るということに携わっていた者たちが預言者たちでした。例えば一人アガボという人物が聖書の中に出てきます。使徒の働きの11章やまた21章のところに出てくるわけですが、11章の中を見てみますと、27節のところに、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こったと。こうして人々に語ったんです。こういうことが起こるんだって、その通りになったとあります。また使徒の21章の10節11節のところでは、幾日かそこに滞在しているとアガボという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手の両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんなふうに縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。その通りになった。ですから確かにこういう預言者たちが存在してました。で彼らがしたことは何かというと、さまざまな状況において実践的な導きを人々に提供したんです。でパウロはそこでこういうふうに付け加えますでしょ。予言であればその賜物が、信仰に応じて予言しなさいって。つまり彼が言ってるのは、もしあなたが予言という賜物を用いるんであれば、人に感銘を与えるためにそれを行っているのであれば、 それは間違っているというんです。かえって主の栄光を表すために、お互いの信仰がより成長していくために、愛を持って兄弟姉妹を立て上げていくことを目的に行っていきなさいって。正しい動機を持って、正しい目的を持って、その働きをなしなさいって。二つ目に奉仕というのが出てきます。七節のところに使い合うことです。特にここで使われているこの奉仕というのは物質的であったり身体的必要に関する憐れみの奉仕ということです。つまりいろんな必要を抱えている人たちの助けをするということです。実はこの奉仕という言葉はルカの10章の中であのマルタがイエス様を自分の家に迎え入れたとき、彼女は忙しくしてましたよね。食事で、その準備で、そこにもてなしのためにとあります。同じ言葉なんです。つまりマルタはイエス様に対して彼をもてなすために一生懸命忙しくしてた。ですから私たちも周りにいるさまざまな必要を覚えている人たちに対して彼らのためにその必要が与えられるために働きをしていく。もちろんこの言葉というのは使徒の働きの6章のところに出てくる、一節のところに出てきます。またこの言葉というのは羊として用いられる言葉でもあります。貧しい人や弱い人たちに憐れみを持って奉仕をする。おそらくそういうことをパウロはここで言ってるんでしょう。教会の中でそういう人たちがたくさんいました。そういう人たちに対する働きかけをする、ね、私は私、他の人は他の人ではなくて、そういう人々に対して働きかけをなしていく、そういう思いを、そういう賜物を神様がくださっている人。三つ目に教えるということが出てきます。この働き人っていうのは、この賜物を持っている人っていうのは御言葉の真理を教えるんです。使徒の働きを見たときに人たちはそういう働きをしました。使徒の働きの4章の2節のところではイエスの復活の話をして、人間は死人はよみがえるんだということを人たちは話をしていました。5章の42節にはイエスはキリストであることを彼らは教えていたとあります。15章の35節を見ると主の言葉を彼らは教え、それを述べ伝えていたとあります。ですからこの教師たちというのはその当時存在していた旧約聖書から、またイエス・キリストのお言葉をしっかりと学んで、そしてその御言葉の真理というものを教えた、そういう働き人です。4つ目に出てくるのは進めという言葉です。今我々は教えるという賜物、この真理を教えるためにこの教師というのは、ですからその御言葉というものを時間をかけて真剣に学び続けていかなきゃいけない、そういう賜物が与えられている人がいます。同時にこの進めというのはそのメッセージを人々が実践していくために働きをなす人々のことです。人々がその無気力、そういう状態から奮い立ってくるように彼らを励ましていく、行動の必要を継続してアピールしていくような、そういった賜物です。ですから皆さんにもそういう賜物を持っている人がたくさんいらっしゃる、教える賜物を持っている人がいる。しっかり御言葉を学んで御言葉を正しく伝えていくことです。ある人々は御言葉を聞いて、そういう聞いている人々を励ましていこうとする、彼らの生き方が変わっていくように、そういう励ましをなす、そういう賜物を持っている人がいるって。5番目に出てくるのは分け与えるというんです。この言葉は物惜しみしないとか、双心なく真心からなんて意味です。特に聖書の中ではマケドニアの教会が犠牲的に喜んで捧げた姿があります。 賜物の中にこういう賜物があります。ある人々は自分がどれだけ持ってるとか持っていないとか関係なく、喜んで人々のために犠牲的に捧げていこうという、そういう賜物を主からいただいている人たちがいます。もちろんそういう賜物がなくても、そういった思いを持って我々は喜んで主に捧げることは必要なわけですけれども、特にそういう賜物を持っている人がいます。マケドニアの教会がそうでした。非常に貧しかったのに、彼はそれでも喜んで捧げようとした。それを神様喜ばれ、それを神様大いに祝され、6番目に指導という賜物が出てきます。この言葉を見ていきますと、おそらくこれは新約聖書においては家庭とか教会におけるリーダーの働き、8回この言葉が新約聖書に出てくるんですが、テサロニケ第一の手紙の5章の12節、またテモテ第一の5章の17節なんか見てみますと、教会におけるリーダーシップ、そのことが記されています。テモテ第一の3の4を見ると、今度は家庭における話があります。ですからどちらにしても教会を治めたり教会を監督したり、また家庭にあってしっかりとそういったリーダーシップを発揮するような、そういう人々はしっかりとそれを成し続けていきなさいと。これは決してそういう賜物がないからクリスチャンの男性の皆さんがリーダーシップを発揮しなくてもいいということではありません、ね、皆さんは特に男性として家庭が与えられているんだったら家庭にあって、そしてこの教会にあって、霊的なリーダーシップを発揮するものとして成長していくことです。パウロは特にそういう賜物が与えられている人の話をするわけです。最後に7つ目に慈善を行う人というふうに記されています。先ほど見てきたように、この人も非常な必要を見て、そういう必要のある人たちに対して働きかけをしていこうという、そういう人々です。だから病院伝道なんてのが始まるんです。だから個人での働きが始まるんです。刑務所での伝道が始まるんです。またスラム地域における伝道が始まる。いろんな伝道が始まっていくんです。ホームレスの人たちの働きが始まったりする。つまりそういった必要をある人々を見て、そしてその人たちに対して働きかけをする人たちです。障害を持っていらっしゃる人々に対する働きもこういう思いから出てくるんです。慈善というそういう思い、そういう賜物をいただいている人たち。私たちはざっとこの霊的賜物で見てきました、ね、今あなたの賜物は何ですかということを私が聞きたいのではなくて、皆さんにお聞きしたいのは、あなたは主によって用いられるというこの主のメッセージに喜びを感じてます？そしてあなたは主によって用いられたいという願いを持って今主の前に祈りを下げてらっしゃいます？主よ、それがあなたの御心だったら、そんなふうに私は生きてたい、そんなふうに私はこの地上での歩みを歩んでいきたい、どうぞ神様私を御心のままに用いてくださいって。いいです。それが主に感謝をしている人々の具体的な生き方だっていうんです。これらすべてのことの動機は神様が私を救ってくださったということに感謝している人々です。その感謝なんです。だから私は全てを主に捧げようとするし、そして同時にその主が教えてくださっていること、またその主が命じていらっしゃることを私はしていこうとするんです。感謝しているからです。私のようなものを使ってくださるんだから、どうぞ主を使ってください、そのような思いを持って歩んでいきなさいって。特別な賜物があなたに与えられているから、あなたが働くことによってあなたの周りのみんなが成長するって、そして教会が成長していく。だから互いに使い合っていくことが必要なんです。一人一人が主の働き人として働きをなすことが必要なんです。どうぞ働き人として今日から歩んでいってください。まだ歩んでなかったら今日がその一歩になるように、その決心を持って今日から歩み始めてください。 そしてあなたがどんなふうに主に用いられて主の栄光を表されるのか期待しましょう。栄光を邪魔する存在じゃなくて栄光をもたらす、そんな働き人になってください。主なる神様、あなたの御言葉を心から私たちは感謝します。確かにあなたは私たちのようなものを救ってくださったわけではなく、私たちを用いてくださる。これも本当に私たちにとって驚くべき事実です。主よ、どうぞそのあなたがくださった特権を喜びながら、感謝しながら、あなたに用いていただくことを期待しながら、自分自身を委ね、そして今日からあなたの手として、足として、その体のその部分として、あなたが備えてくださった信仰によってしっかりと働きを成していくことができますように。ここにいらっしゃる教会員、またあなたを信じる一人一人を主をどうぞ祝してください。それぞれが働き人として正しい動機を持ってあなたに仕えていくことによって、どうぞそれぞれの信仰を成長させてくださるように、またそれを通して群れが成長し、この世にあってあなたの栄光を表し続けていくことができますように。主はどうぞ一人一人のうちに今働いてくださって、あなたが喜んでくださるその働きを今日から始めていくことができるように、一人一人のうちに働いてください。この愛する皆さんを見てに委ねて、あなたの御心がそれぞれのうちになされることを心から期待して、イエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りします。アーメン。